せーの、こんにちは、浜横夫婦です。
この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と1歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、本日は今更ながらね、お便りいただいたので、ハネムーンについて本編ではお話ししていこうと思っております。
うん
で、まあ、その前にね、最近の近況とか雑談をしようかなと思うんですけど、
うんうん、
夜のルーティーンをね、仕事復帰に向けてね、いろいろ見直してるんですけど、
そうね、
だいぶね、早めにご飯を食べて、
うん、
夜寝る前にゆとりを保てるようにね、
うんうん、
ちょっとルーティーンを変えました。
そうね、だから帰ってきてお風呂入って、まあ、割とすぐご飯食べて、で寝る前ちょっとまったりというか、
うん、
触れ合うタイムみたいな。で、私たちはそれを夜のわちゃわちゃタイムって呼んでんだけど、なんか癒されるよね。
そうね、
うん、
お互いに馬乗りになったりなんか抱っこしたり、
うん、
ぐるりんぱしたりね、
うんうん、
それでなんか絵本とかおもちゃも使わずに、
うん、
ただ4人で戯れる時間が
20
分ぐらいであるんですけど、
いいよね。なんかいいよね、こちょこちょしたりとか、ぎゅーしたりとか、うんうん、馬ごっことか電車ごっこみたいなしたりとか、まあでもこんなんするのも今だけだなとか思いながらやってる
ね。もうさ、うん、すでに息子さん重いしさ、
そう、私息子さんぐるりんぱできなくてさ、今日なんかやろうと思ったらなんか急にうんって乗られてさ、腰が砕け散った
結構厳しいよね。
そう、
重いし、
重いし、なんかまあわちゃわちゃもさ、急におーって来られるとさ、うん、結構重いじゃん。息子さんはもう15キロぐらいあるんで、だけどまあでもね、なんかこうやって一緒に親とわちゃわちゃしてくれるのもね、
うん、
どれぐらいかしらと思って、
で、
うん、
手加減ないからね。
そうなんか今まではさ、結構食べてすぐ寝るみたいな感じで、なんか食べてすぐ寝るのもどうかなって思ってたのよ、特に娘さん。だからなんか割と30分ぐらいこうやって遊んだり、ちょっと絵本読んだりとかできて、いい感じのルーティーンになっております。
ます。
復帰しても頑張ろう。
頑張ろう、
うん、
はい、という感じで最近の我が家の日常でした。
うん、
では本編始めていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います。本日は新婚旅行ハネムーンの話をしていこうと思います、
うん、
ではそれにまつわるお便りいただいたので早速ご紹介します。
うん、
マユルネームたっちゃんさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。半年ほど前に入籍し、来月結婚式を控えているものです。コロナも落ち着いてきたので、結婚式が終わって落ち着いたら新婚旅行に行きたいなと夫と話しているのですが、浜横夫婦さんは新婚旅行には行かれましたか？もし行かれていれば、新婚旅行の思い出話を聞いてみたいです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。
新婚旅行楽しみですね。
うん、結婚式とかね、いろいろね、これから新生活でいろいろイベントもあって、ワクワクドキドキっていう時かなと思います、
うん、はい、
うん、
新婚旅行については意外とまだ話してないよね、
うん、そうだったみたい。なんかもう話した気になってた
ね。なんか結婚式とか、
うん、
そういうねイベントの話とか都度してきたから、
うん、
意外と話したかなと思ってたけど、
うん、
まだしてなかったみたいで、
うん、
なのでお話ししたいと思います、
うんうん、
ちょっとね結構前の話なので、
そうね、
思い出しながら今2人でねちょっと写真とか動画見ながらね、
そうそうそう、
懐かしいねって言ってたんですけど、
うん、もうだって4年前、ちょうど4年前ぐらい。
そうだね、
うん、
我々が行ったのが2020年の2月ぐらい、
うん、そう
で、まさにコロナが中国で出たみたいな、
そうそうそうそう、
頃で
ギリギリ出たの
と、3月が非常事態宣言だったじゃん。
そう、3月ぐらいに出て、
うん、
みたいな感じだったから、本当にギリギリ
そう
行ったっていう感じ。
なんかその帰ってくるね、
うん、
飛行機で何人か羅漢者がいて、
うん、
その週以降亡くなったみたいな、
うん、あ、そうそうそうそう、
本当ギリだったん
だ
よね、
うん、ギリギリだったからすごいラッキーだったんですけど、
うん、
じゃあどこに行ったかっていう、
はい、
うん、
どこに行ったかっていうと2カ所行ってて、
うん、
海外旅行なんですけど、
うん、
1つ目がドバイに行きました
と、うん、
で後半がモーリシャスっていう、
うん、
アフリカの島に行きました、
うん、そうだね。
でドバイに2泊、
うん、
モーリシャスに5泊 ?6 泊
6泊じゃないかな。
モーリシャスに6泊、
うん、
計
8泊
8泊10日とかだったよね、
うん、
ぐらいでね新婚旅行に行きました、
ね、
めちゃめちゃ楽しかったね。
めっ っちゃ楽しかったよね。
もう一生語れるぐらいで満喫したんですけど、
うんうんうん、そうだね。
じゃあまずなんでそのチョイスにしたか、
うん、
でどうやって決めてたかなんですけど、
うん、
まあ、まずお互いねどんなとこ行きたいみたいな話を日常的にしてて、
うんうんうん、
まあ、2人とも海外旅行結構好きなので、
うん、
まあ、ヨーロッパもあれば、
うん、
アメリカとかもいいねとか、
うん、
ハワイもいいねとか、
うん、
いっぱい出てきたよね。
そういろいろね、まあ、ここ行きたいあれ行きたいみたいな、まあ、海外は割とどこでも行きたい派だから、
うん、
行きたいとこはいっぱいあったんですよ。でもなんか新婚旅行っぽいところ
うん
に行きたいねっていう話に多分最終的になって、
そう結構休み取れそうだから、
そうそうそうそう、
めったに行けないとこ、
うん、
なんかハワイとかさ、
うん、
グアムとかさ、
うん、
行けちゃいそうじゃん。
そう全然なんか普通に休み取ったら行けそうだし、なんか今後も行ける可能性がある、
うん、
それこそ子連れで行くとかもありえるかなとか考えて、あとなんかこうタイトなスケジュールキチキチの観光も違うかなみたいな、
うん、
って思ったから、それもなんか外したじゃん。
そうね。
でヨーロッパとかはさ良かったけど、なんか正直何回か行ったことあって、
うん、
夫さんとね、だからなんか今回はヨーロッパじゃないところで行っかみたいなのとか、
うん、そうなんか辺境の地を探し出したんだ
よね。そうそうそうそう。
でやっぱよくさ有名なのがさ、うん、モルディブとタヒチとか、
うん、
そういう南国が有名かなと思って、
うん、そうだね。
で自分はフィリピンのセブ島がすごい好きなんですよ。
うんうんうん。
でセブ島が大好きだから、
うん、
南の島もいいなと思ってて、
うん、
でそういう感じでも探してた。
そうで結局最終的にいろいろ考えて南国のモーリシャスがいいなみたいな感じになったんですけど、ニュージーランドと、
うん、
あとカンクンメキシコあたり、うんうん、なんかその南米っていうのあたりで迷ったよね、うんうん、
迷った。
なんか最終的にどうしようみたいな。
そうだ、
うん、
その変な三択になったんだよね。
そう多分南米は行きにくいから航海じゃないといけないというか、あれって絶対アメリカでトランジットじゃん、
う
ん、相当行くのに時間かかるから、
ね、
普通の海外旅行じゃ無理かなみたいな、だからこれぐらい長い休みがないとみたいなので候補に上がってきて、ニュージーランドは私が覚えてる限りだとなんかやっぱり自然がすごい豊かじゃんそこで、私たち当時結構山登りとかなんかそういう自然がすごい好きだった、まあ、今も好きなんですけど結構そういうところにデートとか行ってて、こう周遊ドライブで、
うん、
とかも考えたから、なんかそういう意味でニュージーランドっていいかもみたいな。
そうね、
って思って候補に上がってた。
上がってたね、
うん、
一周したいねみたいな。
そうそうそうそう。でも結構さニュージーランド大きかったんだよね、
思ったよりね。
そう思ったより、だからこれ周遊できなくないみたいな。
1週間じゃ無理だな。
そうそうそう、もっと1ヶ月とかないと無理だなとか、
うん、
ね、
そう
考えてやめた、
うん、
あとご飯、
うん、ご飯重要。
そう、なんか分かんない、ニュージーランド美味しいかもしれないんですけど、なんかすごい、なんだろう、ニュージーランドの方が超有名かって言われるとそうじゃないかなとかいろいろ思って、まあまた今度行くかみたいな、
うん、
ってなってやめたな。
そうね、
うん、南米はなんでやめたんだっけね、なんか忘れちゃったわ。
中南米、
うん、
メキシコ、
うん、
そうね、まあ比べて、うん、
そうね、
うん、
まあ、カン君は海だけだしみたいな感じになっちゃったのかな。そうそう、
まあ、カン君とプラスアメリカのどっかとかだったらよかったかもしれないけどね、
うんうん、そうね、まあ、でもなんとなくもうちょっと、
うん、みんなが行ったことないとこがよかった。
あ、そうそうそうそう、
日本人が行かないとこで探してた。
うん、わかる。
なんかブログで見つかんないとこ。
あ、そうね。そうだから、
だからモルディブとかやめたんですよ。
そう、モルディブはなんか隣も日本人とか隣も、うん、あとかなったら嫌だなみたいなのがあって、
非日常がね、
そう
よくて、
だからモーリシャスはね、うん、基本的にもうヨーロッパの方々の避暑地、
うん、
みたいな感じだから、避暑地じゃないか、なんだ、バカンス先か、
うん、
だから基本的に日本人あんまいなかったね。
そうね、一組いた、モーリシャスいたって聞いた。
あ、聞いたか、会ってないよね。そうだよね、うん、そんな感じで旅先で会うことはなかったね。
そう、一人もいなかったね、
うん、でモーリシャスはもちろん直行便ないんですよ、
うん、
日本から。だからどっかでトランジットする必要があって、
うん、
それがシンガポールかドバイだったの、
うん、
でどうせトランジットするんだったらそこもちょっと泊まるみたいな感じになって、
うんうん、
でもなんかシンガポールはちょっと近いし、
行ったことあるし、
そう、お父さん行ったことあって、私はないんだけど、うん、でもお父さんが、いや、あそこ一泊でいいよみたいな、
うん、
なんかそんなないよみたいな言ってて、うん、じゃあどうせなら行ったことないドバイにするかみたいな感じでドバイに決まった。
そう、
うん、でまあドバイ2泊とか、
うん、
モーリシャス6泊とか決めてって、
うんうん、
すごい覚えてる。ブッキングドットコムでめっちゃホテル探して、
うん、
なんか私当時ブッキングドットコムすごいいい会員だったのよ、
うんうん、
最近は泊まってないから
も
う違うけど、
ね、
そう、昔多分留学してた時とかにすごい使ってたから、 だからなんかいい感じのオファーがあって、うん、で全部速攻抑えた。
わかる、震えたよね。でも高すぎて、
うん、そう、いや1人100万だっけ、2人で100万だっけ、なんか忘れちゃった
ね、結局、
うん、
いくらだっけ、飛行機が30万ぐらい、
3、40万するんじゃない。
で全部でホテルを4つ泊まったんですよ、
う
ん、
そう、
ドバイで2泊、
うん、
モーリシャスで6泊したので、うん、2泊ずつ渡り歩いたんだよね、
うんうん、
で全部5つ星ホテルにしたの。
そう、
うん、攻めてたよね
いやでもさ、今しか泊まれないと思って、新婚旅行だしと思って、
行っちゃうっしょっ
つ
って。
そうそうそう、
多分1人60万とか
だった。そうだね、だからまあ2人合わせて100万超えはしてた、う
ん、100は言ってたね、
言ってたよね、うん、まあ、っていう感じで、
本当風邪とかひいたらどうしようって思いながら撮ってたよね。
確かに、
キャンセル保険も入らず
もう今だったら怖すぎて撮れない
で、怖すぎて撮れない絶対キャンセル保険入るし、
それな、当時はそんなことも考えてなくて、
うん、
撮ってたな、
ふっかるだったからね、う
ん、あとさ、すごいホテルエピソードで覚えてるのがさ、二重チャージされたの覚えてる？
覚えてる。
ブッキングドットコムで、なんか2回引き落とされて、うん、私がメンク行ってホテルに、そしたら帰ってきた、
うん、懐かしい
なんかそれも全部英語でさ、
うん、
なんかまあもちろん英語じゃん向こうの人とか、うん、でなんかいつに入金されますとか言ってされないしとか言って、うん、私がぐちぐち言いながら、ね、なんかすごいやってた記憶ある。
懐かしい、もうあれ4年前か、ね、
そうだよ、
そうねってな感じで、まあ最初ドバイに行きましたと、
うん、
でドバイトランジットで着いて2泊取ったので、
うん、
でどうすると、
うんうん、
結構まあいろいろ調べたんですけど、
うん、
やっぱドバイって中心地がさ、
うん、
栄えてるじゃん、
うん、
めちゃめちゃなんだっけ、あのタワーブルジュハリファとか、うん、そこら辺ってやっぱホテルもあるし、
うん、
ショッピングモールもクソでかいのあるし、
うんうんうん、
やっぱ観光がすごいんですよね、
うん、
だからそういうとこもちょっと見たいなっていうのもあるし、ただドバイだからね、やっぱ砂漠でしょ。
そう、砂漠見たことなくて、私、うん、行ったこともないから、なんかやっぱり砂漠一回は見てみたいなみたいな、うん、でいろいろ調べて、でもちろんなんかドバイのさ、そういうパームジュメーラっていうんだっけ、うん、あのなんかあるじゃん、
七つ星だっけ、違うか、
パームジュメーラってホテルの名前だっけ、
分かんない、
なんかあの人工島、人工の島のあの辺りがすごい超有名なさ、七つ星ホテルとかあるじゃん、
ラグジュアリーなところ、
そうそうそう、なんかああいうところもいいけど、まあでも観光でああいうの見れるじゃんみたいな、
うん、
だからせっかくだったらなんか砂漠のホテル泊まるみたいな言って、結局私たちは砂漠の中にある、だから割と有名なホテル泊まったんだよね、
なんだっけ、バブアルシャムス、
そう、バブアルシャムスっていうところに泊まった、
うん、
ドバイはさ結構日本人いたよね。
ドバイは日本人いっぱいいる、
いたね、
うん、
うん、
多分バブアルシャムスが結構いた、
あーそうかも、
多分日本でなんかインスタとかで有名だったのか知らないけど、
うん、そうかも、そうかも、うんうんうん、結構いた、
本当に砂漠の真ん中にあって、
うん、
でそこにプールもあって、うん、だからプールがインフィニティープールなんですけど、
うん、
その先が海じゃなくて砂漠っていう、
うん、
すごいね、面白い、
そうだね、
ホテルでした ね、
うん、なんかおとぎ話の世界みたいなホテルだったな、
ほんとほんと、
ね、なんかディズニーのさ、うん、
アラジンとか
そうそうそうそう、でもすごい綺麗で、うん、あとね、なんかドバイはね、思ってたよりご飯がすごい美味しかったの、
美味しかったね、
そう、なんか中東のご飯っていうの、なんかあんまり馴染みがないし、うん、想像がそんなにできなかったんですけど、なんか私たちは結構口に合って、
そうね、
何あれ、ヨーグルトの、
うん、
トマト煮、わかんない、うん、説明できない、
わかる、ヨーグルトだったね、ヨーグルトとナスとか、
そう、なんかヨーグルトが多分有名というか、なんか料理にすごい使われてて、うん、なんかでも最初さ、ヨーグルトみたいな、酸味大丈夫みたいな思うけど、結構クリーミーで、なんかチーズの、
うん、
もうちょっとあっさりした版みたいな感じだよね、うん、っていう感じで、ご飯もすごい美味しくて、
うん、
砂漠のホテルではラクダに乗ったり、なんか鷹、うん、何あれ、鷹狩り、違う、鷹話、
ホークみたいな、
そうそう、
鷹を飛ばして手に戻ってくるみたいな、
そうそうそう、やつとか、何したっけね、あ、シーシャしたね、
シーシャをね、吸ったんですよ、
ね、
ドバイって本場なのよ、
うんうん、
シーシャの
ね、うんうん、
で妻さんはタバコ吸わないの、
うん、
でお父さんも吸わないんだけど、
うん、
シーシャ吸いたいと、
うん、
シーシャ吸わせてくれって言って、
うん、
シーシャ屋をずっと探してたら、
そう、
なんとホテルにあって、
ね、あったね、
結構高かったんですけど、
うん、まあいいし、いいしょとか言って、うん、
最高とか言って、その砂漠のね、
うん、
真ん中ぐらいでシーシャ吸って、
うん、
チルだと思って、
そうそう、やってたね、
あ、これはチルイとか言って妻さん吸ってポコゴン
そうそう、私はうまく添えなかったな、うん、懐かしいな、
懐かしいね、
うん、
あとその都内の方ね、ブルジュハリア、都内東京ね、ブルジュハリアとかもね、登ったり、
登ったね、
あのショッピングモールをちょっとブラブラ歩いて、
ドバイモール、
そうそうそう、お土産買ったり、
キンキラだったね、
キンキラだった、
なんか街中が金って感じだった、
あれは1日でいいかな、
ああそうね、あともうなんかその建物がさ高すぎてツーンみたい な, なんかすごい、
わかる
わかる、とんがってる感じで、なんか日本にはない建物だし、面白い街だったね。
そうね、
うん、
まあ、ドバイね200ぐらいそのブルジュハリファとかそういう砂漠のホテルすごいおすすめです、
そうだね、
ヨーロッパのトランジットとかでも行けるしね、
確かに最近ねそういう便があるから、
うん、
ちょっと泊まってみてっていうのもありかもしれないです、
ですです、はい、じゃあ次はそこから2泊して、モーリシャス島に行きましたと、でモーリシャスは場所で言うとアフリカの右下、本当南アフリカの希望峰とかさ、ケープタウンとかあると思うんですけど、そのほんのちょっと右、
そうだね、
の島なんですけど、
そう、
そんなに大きくなくて、どんぐらいあれ、
え、わかんない
でも車で頑張ったら1日で一周できるぐらい、
そうね、確かにできる、
だったと思う、
そんなに大きくない、本当
サイズ、
だ
から沖縄よりはちっちゃいんじゃないかな、全然、
あ、確かにね、離島とか多分ないよね、わかんないけど、
わかんないけど、でなんかまあ要するにアフリカなんですよね、だからカルチャーとしてはフランスの植民地だったの確か、だからフランス語が結構あって、
そう、フランス語と英語と、もしかしたらそのモーリシャスの地場の言葉があったかもしれないけど、そうそうそう、なんか公用がとりあえず有名なとこで行くと英語とフランス語、で結構多分フランス語の方が強くて、
そう、ね、
フランスの観光客の方が多いというか、だからあんまり英語よりもフランス語の方が聞こえるって感じだったよね、
そうね、ま
あ、
イギリスにも一回多分ね、なんか植民地になったかして、多分どっちのカルチャーもあって、しかもその国のさインド系の人とか、
そうそうそう、
結構ミックスされてるから、
そうか、ヒンドゥー教なんだよ確か、
そう、そうだ、ほぼヒンドゥー教なんだ、
そう、なんか面白いよね、アフリカなのにさヒンドゥー教なんだみたいな、
カルチャーがめっちゃミックスされてて、ご飯もだからいろんなのが
あって、そうそうそうそう、
面白いんだよ、
面白かった、変なお祭りに出かしたしな、
そうそうそうなんか本当田舎なんですよね結構、その真ん中の道とかね、島の、でなんかすごい神輿みたいなさ、
そう、
バカでかいさ、何あれ、神輿だよね、
神輿だよね、
ギンギラの、
そう、
こうなんか
担いでね、
原住民の人がね、
そう、なんかそのお祭りだったらしくて、なんかどっかに移動するみたいな、ですっごい車渋滞してんなと思ってたの、え、なんでって思って前の方見たら、そのなんか歩いてさ、みこし担いでるからさ
それ抜かせないんだよ
そりゃ遅いわみたいな
笑ったよね、あれ、
そう、なんかさすごい最初渋滞でなんでとか言ってたけどさ、あ、まあしょうがないねこれはとか言って、一緒についていこうとか言って、
みこしについて対面からとかもみこし来るし、なんか本当地方八方からさ、
そうみこしを担いでいろんなとこから来るからさ、なんかもう面白くて
意味わかんなかった、
そう、ね、1ミリもわかんなかったよね、それなんか説明してもらったじゃん、一応ホテルの人にあれ何ですかみたいな、でもなんかいまいちわかんなかった、
わかる、
なんかとりあえずお祭りだったらしいみたいな、っていう感じだったし、あとさモーリシャスのさ思い出はさ、やっぱ初日にさ
そうだ忘れてた、
なんかね、私たちレンタカーしたんですよ、モーリシャス、あ、でまずさレンタカーもさ、なんかレンタカーって私国際免許絶対いると思ってたの、
そうだ、
海外行って
頑張って取ったんだ
よね、そう、頑張って取ったの、そしたらモーリシャスなんと日本の免許証で行けるっていう、
そう、
えみたいな、
これ使わないんですかって言って、ノーニールみたいな、
そうそうそう、
マジっすかみたいない
や、なんか知らなかった、
ね、国際免許証
が、そう、いらないところがなんかハワイとか以外にあるなんて、みたいな感じで、まあ、まずそれがびっくり、
そうで夕方ぐらいに着いて、でレンタカーして最初のホテル向かったんですよ、でまあ海外で運転するの初めてだったかなっていう、多分
そうね、
そうで初めてだからまあ緊張してたけど、
あ、てかさあれだったっけ、イギリス式だったからさ、日本と一緒だったんだっけ、
右ハンドルだったと思うな、あれ、
あ、じゃあ一緒じゃん、
普通に日本と一緒だったと思う、
あ、じゃあやっぱりそれはイギリスの影響なんだね、あ、なるほど、
でその最初のホテルがちょっとまあジャングル的なね、
そうね、
場所で
アウトリガーモーリシャスっていうところに泊まったんですけど、
そう、でまあナビ入れたんですけど、まあ、ナビの通りに行ったんだよね、
でもね最後のなんか曲がる道が分かんなくて、
なんか
左に
着きましたみたいな言うじゃん、近くなったら、
そうそうそう、
あ、着いたっつって、でも全然看板出てこなくて、
そう、
でもなんか左にそれる道があったからそこ入ったのよ、
そう
で結構ぬかるんでて、
そう、いやなんかねホテルは見えてたの、
そう
あれだみたいな、なんか分かるじゃん、その5つ星のちょっとキラキラ感のリゾートホテル、
そうそう
そう、でもその車を最後左に入るのが分かんなくて、でとりあえず入ったのでもなんかちょっとまだつかないなみたいな、え、でも合ってるみたいな、あ、でもとりあえずまっすぐ行ってみようって言って、 入ってったらなんか曲がる道一本早くて、
うん、
まあ、なんかそのサトウキビ畑だったんだよ。
くっそ狭いサトウキビ畑にマジこっちだよねとか言いながら結構200メートルぐらい爆心したんだよね。
そしたら、まあ、ちょっとぬかるんでたんよ、うん、下がね。で、あ、そうそう、モーリシャスは結構スコールとかが降るから、
そうそう、
まあ、雨が降る地域だから下がぬかるんでて、
うん、
なんていうの、あれスタックしたの。
そう、あのもう違うなって思ったんですよ。街灯が一個もないし、
うんうんうん、
真っ暗だし、
そう、
ぬかるんでるし、
うん、
で戻ろうみたいな、
うん、
でバックで戻るか、
うん、
でも U ターンもできる道ないし、
うん、
バックスしかない、
ね、そう、狭いからね。隣もサトウキビがさ、すごいドーン
ってなってる、ね、
ミラーぶつかるみたいな。
そう、もうぶつかりまくってたけど、
ね、そうそうそう、
でバックしてたんですけど、うん、もうはまっちゃってね、
そう、泥にね、
タイヤが、
でもシュッシュッって言って、
そうで、着いたばっかだからさ、うん、Wi-Fi もさ、まあ、ホテルにあるから一緒とか言って、
う
ん、携帯もないしさ、
う
んうんうん、こうもう積んだねとか言って、
でどうするみたいな、で私がだから降りて、お父さんが運転してたから、うん、じゃあ見てくるとか言って、うん、あ、ここだとか言って、
うん、
で私が泥まみれになりながら車を押すっていう、トモズのね、靴履いてたんだけど、
ぐしょぐしょにしながら、
そう、
私押してくるよとか言って押し出して抜けたんだよね。
そうで、お父さんが一生懸命アクセル踏んで、うん、抜けたの、そのぬかるみを。で、まあどうにか着いたんだけど、ホテルに。
本当にね、楽しかった。全然もう泥だらけなのね。
全身五つ星ホテルに泊まりに来る人の様相じゃないの。
もうね、泥だらけの荷物も。
何やったのみたいな。
なんかもう大変なことになってるし。
そう。もうだってさ、車もさ、泥だらけだったじゃん。うん、なんかこれ大丈夫みたいな。
ウェルカムドリンク恥ずかしくてもらえないみたいな。
そう、わかる。っていうのがね、初日の思い出だったね。
懐かしい。いきなり靴洗うとこから始まったもん、
ね。そう。靴とかさ、ジーパンとかさ、うん、全部洗って、うん。
ダメだとか言って
。ああ、面白い。そう、
懐かしい、
ね、懐かしいよね、
うん、
でもあれは語り継がれるよね、うん、
この旅のピークだとか言って、ね、そうそうそう、楽しかった、
ね、なんかその時は焦ってたのめっちゃ、
うん、
だってこれもうさ、
分かるよ、
そう、どうすんのみたいな、ここでスタックしたら誰呼んでくんのみたいな、うん、
今日の宿泊もご飯も全て終わりかみたいな
そうそうそうっていう絶望してたけど、抜けたら抜けたで爆笑するっていう、
動画撮っとけばよかったな、
それもうそんな言わなかったね、さすがに
完全に
YouTuber だったらめっちゃ撮ってたわ、
ね、
うん、っていう感じで、
うん、
まあ一日ハプニングがあり、
うん、
で、まあリゾートホテルにね、ゆったり泊まったよね、
ゆったりね、楽しかったね、
うん、
まあ五つ星ホテルだから、
うん、
朝も夜もバイキングなんですよね、
そうそうそう、
で、まあ、結構ゆったりできて、
うん
うん、
よかったね、
うん、で昼はだいたい車借りてたんで、
うん、
観光して、
うん、
観光っつってもなんかそんなすごいものはあるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあ、いろんなビーチがあったりね、
うん、そうだね、あとさ、なんかお山登ったね、
そうだ、
あれ世界遺産なんだよね確か、
ルモンっていうね、
うん、
あの自然遺産じゃないんだよ確か、
あ、そうなんだ、
その宗教かなんかなんだっけな、
うんうん、
なんか文化遺産の
なるほど
ちっちゃい山があって、500メートルぐらいだったかな、
うんうんうん、
でそこをなんか一泊しなくて日帰りで登れるっていうんで、
うんうん、
じゃあトレッキングしようよって言って
そうそうそう
したね、
そう、なんかそれもさ、ラックスルモンっていう、まあ、ルモン山のふもとのホテル泊まってたので、そのここに泊まってる時に行こうみたいな言ってて、まあ、どうやって行くとかもそんな調べてなくて、まあそのさ、日本人が行ったことないからブログとかもないわけ、
うん、
だから私がめちゃめちゃ英語で探してさ、うん、とりあえずなんか行けるっぽいよみたいな、車で行ったらいけるみたいな書いてあるみたいな言って行こう行こうみたいに言ってたんだけど、なんかもちろんそのホテルでさ、ツアーみたいなのもあってさ、
うん、
で結構いい値段するじゃん、
うん、
なんか朝何時でみたいな、ご飯がついてみたいな、
うん、
でどうするみたいな、申し込むどうするとか言って、でも結局いやブログに書いてあるから大丈夫だよとか言って、うん、で結局申し込まず2人で車運転して行ったよね、
うん、
懐かしい
ね、なんか上の方で扉閉まってて大丈夫かなと思ったけど、
あ、そうそうそう、
なんか
鍵がね閉まってたけど、なんか
紛れ込んだらいけたよ、
そう、紛れ込んだらいけた
ツアー客に
そう本当はあそこあれなのかね、ツアー客以外入れないのかな、よくわかんない、
めちゃめちゃ景色良かったんでね、
うん、
あれはいい思い出だね、
ね、なんか海の色がさすごい違くて、
うん、
何なんだっけあれ、サンゴ礁だからなんだっけ、
そうそう、今でも携帯の待ち受けですよ、
そうだね、うん、そう、すごい何重にもというか、
うん、
なんかすごいいろんな本当に青があるんだなみたいな、海にもっていう感じで、
う
ん、日本では見られない景色だったかなと思って、
うん、
うん、
まあ、あとはまあビーチだよね、
うん、
まあ、ビーチは最高に綺麗だったんで、
そうだね、
サップしたりとか、
うん、
ダイビングしたりとか、
ダイビングしたね、うん、
したり
した、
本読んだり、
うん、
とジェットスキーしたり
してた。お父さんサップして
足バラバラ
そうそう言ってたね。あとまあ普通に本読んだりとかしてたな、
うん、
なんかそれはさダイビングじゃなくてその魚見るやつ、
うん、
なんて言うんだっけダイビング、
シュノーケリング、
シュノーケリングだ、シュノーケリングしたじゃん、
うん、
でも私さ鼻から息吐いてないと鼻に水入るタイプなの
そんなタイプの人いない
いやそうなの、息止めてたら鼻に水が入ってきちゃうの、
うん、
だから鼻で息吐き続けないといけないからさ意味ないんだよあの口の、
うん、
わかる、息するやつ
理解不能だもん
大変だった
そう沖縄でもそうだし全てでそうだよ、ね、
そう、でもすごい綺麗だった
ね、
うん、
なんか朝日とか夕日とか星とかね、
うん、
もう自然を全部堪能したって感じ、
うん、いい感じに田舎だから、
うん、
まあ、なんかそういうリゾート地は栄えてるけど、
そう、
なんかなんだろう、星もいっぱい見れるし、うん、なんか良かったよね、
うんうん、本当になんか田舎のいろんな原住民が住んでる島に一棟ホテルがいっぱい建ってるみたいな、
うん、そうそうそうそう、
海沿いにね、
うん、感じで、
うん、
まあ、なんかある意味すごい貧富の差というかさ、なんかね感じる部分もあったんですけど、
そうね、まあ、あれは観光業で完全に成り立ってる島なので、
そうそうそう、そうそう、でもさ私たちが行った後にあのオイルの話あったじゃん、
うん、
なんか座礁しちゃったみたいな、
そうそうそう、
なんか今どうなってんだろうなモーリシャスってたまに思ったりするんですけど、
ね、
でも観光業が戻ってまたね、うん、賑わってるといいなと思うんだけど、
うんうん、
あとさモーリシャス結構さ子連れ多かったよね。
そうね、うん、西洋人だけどね、うん、全部、
あ、そうそうそう、日本人はいないんですけど、うん、西洋人がやっぱそのバカンス先として来てていいなと思って、
うん、
なんか将来子供連れてきたいなみたいな話したよね。
ちょっと大変すぎる。
あ、それは大変すぎる
なんかヨーロッパの人は6時間ぐらい多分行けるのよ、
う
ん、
そう、
ただね日本からだと丸1日かかるから
トランジットしないといけないし、ね、
ドバイに10時間、そっからまた8時間とか9時間とか
大変すぎね。
普通に大人だけでも大変だからね。
まあじゃあやっぱハワイ行くかって
なるか、ハワイは楽だよね、
うん、そうだね、そう、ハワイぐらいの感覚なのかもね、ヨーロッパの人からしたら、
うん、
確かに、うん、でももう一回行きたいなって思うぐらいすごい楽しかったです、
ね、
うん、
あと一個重要なイベント忘れてるよ。
何何、
ウォークウェズライオン。
あ、またそれ忘れてた、さっきもあって言ったのにそうそう、まあアフリカだからさサファリのズーがあって、
うん、
なんか日本とは全然違う感じで良かった、
うん、ズーじゃないよねあれは。
あ、そう、ズーではない、
なんかサファリなんです
よ。そう、サファリなの。じゃあサファリの中に我らがお邪魔するみたいな感じ
で、その中のなんかメインイベントの一つで、
うん、
ライオンと一緒に歩けるみたいなのがあって、
うんうん、
本当にライオンとね10人ぐらいの参加者と、
うん、
ライオン2匹がなんか一緒に歩いて、
うん、そう、
写真撮ったりとかできるイベントがあってね、
うん、そう、
あれ面白い
ね、面白かったね。あと私がそこでめっちゃ印象に残ってんのはさ、あの本当にさサファリの中をさジープみたいなさ、うん、バスというかさでこう巡るんだけどさ、なんか日本の動物園ってさ向こうの動物が檻の中にいて我々がこう見に行くじゃん、
うん、
そうじゃなくて逆なんだよね。
そう、
彼らが生活してる中に檻の中に入ったバスに乗った我々が見に行くみたいな。
ほんとそう、なんか富士サファリパークの、
うん、
なんか全然、
うん、
なんかスケール違う版みたいな、
うん、もう全然違うから、なんかまあ言ったらもう全然遠くにいる動物とかいるから見えなかったりする、
う
ん、あ、キリンどこみたいな、ね、
日本みたいにそのおもてなしがないから、
うん、あ、そうそうそうそう、
見えないのよ遠すぎて
そうなの、近い動物もいるけど、うん、なんか運が良かったら見れるけどみたいな。
日本はちゃんとくくられてるじゃん、
そうそうそうそう、
ここにキリンがいますみたいな、
うんうん、
次はゾウのコーナーです
みたいな、そうそうそう、
そんなんない、もうただ野ざらしの動物たちだから、
そうそうそうそうね、確かに富士サファリパークは一応ゲートがあるもんね、
そうそうそう、
だそういうのもなくてもうほんとだだっ広い、うん、サファリに放たれてて、うん、まあ本当に自然に生活してる動物を見る、うん、観察するみたいな感じで、私は逆に結構好きだった、
そう、ね、
なんかうん、いいなって感じだったんですけど、
うん、
そういうのも文化の違いというか、なんか全然違うものが見れて楽しかったな、
うん
うん、
はい、まあね、今話しながらもいろいろ思い出してね、
うん、
すごい楽しかったんですけど、
うん、
こんな感じで我々はドバイに2泊、
うん、
モーリシャスに6泊した新婚旅行を行きました、
うん、
ぜひね、あの新婚旅行これから検討する方がいたら、うん、候補の一つに考えてみてください、
うん、そうだね、すごいおすすめです、
うん
うん、
結構遠いんですけど、
うん、
行った甲斐があるというか、
うん、新婚旅行でむしろ、
うん、行ってほしい、
行ってほしいよね、そう、なかなか行けないところだと思うので、うん、行きにくいところというか、
うん
うん、長くお休みが取れる方はぜひ、
うん
うん、
あと ホテルを点在するのは結構楽しくて、
あ、そうだね、
まあ、1個に6泊とかと飽きるから、
うん、そう、ご飯が特に飽きちゃうじゃん、
そうそう、2泊ずつとか泊まるのもいいかなと思います、
うんうん、そうだね、レンタカーも結構モーリシャスはそんな怖くなかったじゃん、
うん、
なんか
別に全然大丈夫だったね、
うん、そうそう、まあ車もそんなに多くないし、
うん、
全然楽だったので、
うん、
そういう回り方、そうするとさ、ホテルとかもね、うん、移動しやすいから、
そうそう、
ありかな、
レンタカーは必須です、ね、
そうだね、うん、
そう、電車もないし、
あ、電車はないね、
バスかな、多分
え、ある
かな、タクシーかな、
うん、確かに
見たことないかも、
うんうんうん、
まあ、でもなんかあるでしょ、
でも結構みんなさ車で来てた気がする、
うん、
なんかゴルフとかも有名っぽいからさ、
ま、ホテルでバスチャーターしてもらうんだろう
ね、あ、確かにね、そうね、それもあるかもしれないね、空港送迎みたいなのあるかも、うんうんうん、
という感じでね、まあ、あの日本語は全くないので、
あ、ね、
ちょっと旅慣れてる人の方がいいかもしれないですけど、
そうね、うんうん、
まあ、あの楽しいよね、うん、そういう方がスリルがあって楽しいみたいな人にはぜひおすすめです、
うん、
はい、
お便りありがとうございました、
はい、素敵な新婚旅行行かれてください、
うん、
では本日の放送は以上にします。こうやってあの気軽に我々はどうしましたかみたいなご質問とかも大歓迎です、
うんうんうん、
あともう少しでね我々も復帰なので、
そう、ね、
ぜひね、あの一から話すこと考えるの大変なので皆さんのお便りとかレターで ね、
うん、
あのネタをいただいて、あの末永く配信したいと思いますので、
はい、
ぜひぜひお待ちしております、
はい、
では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。
ありがとうございました。